声の広報藤沢第1757号、2023年令和5年8月10日号、編集発行藤沢市広報シティプロモーション課、郵便番号 251-8601、 藤沢市朝日町 1-1、 電話0466-25-1111、 代表。休日夜間は0466-25-1114、ファックス0466-24-5928、発行日毎月10日と25日。
ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コールセンター 0466-28-1000、 午前8時から午後9時、年中無休。
防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス 050-5536-7060、
市民センター電話番号、睦合市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 善行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、鵠沼市民センター 33-2001。
お断り。紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当者へお問い合わせください。
録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力藤沢市展示図書館。 CD の返却は郵送ケースの宛名カードを裏返して、展示の面を表になるようにして、なるべく早めにご返送ください。CD をしばらく手元に置きたいと思われる方は、今回の郵送ケースには前回のものを入れ、今回のものは次回の郵送ケースでお返しください。2. 目次 1. 関東アナウンス 2. 目次
3. 8月31日は野菜の日。 4. 特集、自立や就労に悩んでいる若者を応援します。ユースサポート、ユースワーク藤沢。 5. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。 6. マイナンバーカード北部窓口の開設時間が変わります。7. 特別児童扶養手当のお知らせ。 8. グローバルな視点を持って地域を考える。 9. スマホの何でも相談窓口を開催します。 10. 地域で輝くシニアになろう第18回地域活動見本市。 11. 子どもの笑顔にキュンとする街、ベビーカー&キッズ大行進参加者募集。 12. ハッペ公園野球場野外防護マット改修プロジェクト。 13. みんなで取り組む健康づくり食生活改善推進員等養成講座。 14. 夏休み消防体験びしょ濡れ汗だくイベント開催。 15、市職員消防職を募集します。16、みんなの富士キュン大募集。17、住宅用火災警報器を点検しましょう。18、ジャンプアップアンダー20ウィンターコンサート出演者募集。19、文化財講演会、郵便風景印から見る藤沢東海道53次。20、第7回藤沢市平和の輪を広げる集い。21、健康普及員養成講座。22、地産地消講座収穫体験第7弾。23、湘南大ファンタジア、ステージ出演団体、ダンスパフォーマー、フリマ出展者を募集します。24、古文書講座初級、金文字に触れてみよう。25、全国一斉、子どもの人権110番、教科週間。26、こんにちは、湘南広域ニュースです。27、藤沢市民オペラ2022から2024シーズン、G ロッシーニオテロ。28、藤沢の道写真コンテスト2023。29、カルチャー。30、
ケーブルテレビ。
31、
レディオ湘南。
32、
公民館。
33、
スポーツ。
34、
暮らしの情報ガイドお知らせ。
35、
暮らしの情報ガイド催し。
36、
暮らしの情報ガイド講習講座。
37、
暮らしの情報ガイド募集。
38、
健康保険。
39、
休日夜間などの休館診療。
3、8月31日は野菜の日。毎食野菜をプラスしてバランスの良い食事を意識してみませんか。美味しく楽しく野菜を食べましょう。問い合わせ健康づくり課50-8430。野菜を食べると良いことがたくさん。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含み、風邪をひきにくくしたり、腸内環境を整えたりするなど、体の機能を正常に保つ働きがあります。よく噛んで食べることで、肥満などの生活習慣病予防にもつながります。健康づくりのための野菜の目標量は、1日 350g 以上です。市のアンケートでは、市民の約7割が野菜摂取不足であることが分かりました。市では健康づくりや生活習慣病予防のため、野菜を食べよう藤沢ベジプラスを進めています。野菜を食べよう藤沢ベジプラスの取り組みを紹介します。市内のスーパーマーケットやコンビニなどでポップを掲示。野菜をプラスしてバランスの良いメニューにすることを促進するため、あれ？野菜取り忘れていませんか？というポップを掲示しています。アイデア野菜レシピ。食に関するボランティアや高校生、大学生が考えた簡単に作れるアイデア野菜レシピをおいしい藤沢さんのホームページやインスタグラムなどに掲載しています。電子レンジで調理できるものや包丁を使わないものなど簡単に作れるレシピもあります。QR コードがあります。農産物直売所各種イベント。藤沢元気バザールなどの市のイベントで簡単に作れる野菜レシピの配布や野菜摂取量の掲示、野菜サンプルの展示などを行っています。藤沢さんサンセットマルシェや農産物直売所 YY 市では新鮮で安心な藤沢産の農産物などを販売しています。健康づくり応援団協力店藤沢ベジプラス店、野菜をたっぷり使ったメニューがある店を藤沢ベジプラス店として認証しています。野菜料理を提供している店を随時募集しています。野菜を食べよう藤沢ベジプラス店と書いてある丸いステッカーが目印です。 QR コードがあります。カラー写真があります。説明、ズッキーニ、ゴーヤ、キュウリ、トマト、パプリカなどみずみずしい夏野菜が並んでいます。写真終わり。4、特集、自立や就労に悩んでいる若者を応援します。ユースサポート、ユースワーク藤沢。市では自立や就労に悩み困難を抱えている若者や家族を対象に専門スタッフによる相談や支援プログラムを用意しています。問い合わせ、ユースサポート、ユースワーク藤沢、86-5481、ファックス86-5486、または青少年課。ユースサポート藤沢とは、社会生活を円滑に営む上で様々な困りごとを抱えている若者や家族からの相談を受けています。個別の支援が必要な方にはそれぞれの状況に応じて専門スタッフがきめ細やかな面談や関係機関への同行などを行います。ユースワーク藤沢とは、さまざまな困難を抱える若者の自立・就労に向け個別のプログラムを作成し、一人一人に応じた細やかな支援を行っています。家族や保護者などを対象としたセミナーや交流会なども行っています。対象者は、市内在住・在学のおおむね15歳から44歳の方と家族・保護者などが対象となります。こんな悩みをご相談ください。長いブランクがあり働くことが不安、働くための一歩が踏み出せない、仕事が続かず何度も失敗してしまう、学校に行けなくなりどうすればいいかわからない、働いていない子どもの将来が不安、子どもの自立に関する相談先がわからない、子どもが学校を中退しどうすればいいかわからない、ユースサポート、ユースワーク藤沢の応援メニュー、個別相談、自立や働くことに対する困りごとや不安について担当相談員が一緒に考えて支援します。一人一人の状況に合わせてきめ細かにサポートします。プログラムの内容、サークル活動プログラム、バドミントンや散歩、ダンスなど体を動かすプログラムや、ペーパークラフトやスクラッチアートなどクラフト系のプログラムです。社会参加プログラム、認知行動療法やトーキングゲームなどコミュニケーションについて学ぶプログラムや、パズルや読書など自分のペースで活動するプログラムです。就労準備プログラム、働くときに知っておきたい法律や制度、働き方、職業の選び方などを学びます。職業訓練プログラム、求人サイトの使い方や求人票の見方を学んだり、適性検査や職業興味検査、資格や職種を知る講座などを受けられるプログラムです。就労支援プログラム、履歴書の書き方や応募電話のかけ方を学んだり、面接の練習やハローワークの見学などをするプログラムです。社会体験・就労体験プログラム、ボランティア、会社見学、就労体験など社会参加や就労へのステップとなるプログラムです。利用案内、ご利用は登録制となります。時、火曜日から土曜日午前10時から午後6時、 祝日年末年始を除くところ F プレイス。詳細はユースサポートユースワーク藤沢のホームページをご覧になるかお問い合わせください。二次元コードがあります。困難を抱える若者の保護者セミナー、多様な選択を学ぶ、子どもが安定して働いていくために、安定した就労につながるためのさまざまな選択肢について事例を交えながら保護者の目線に立って解説します。時9月30日土曜午後2時から3時30分ところ市役所本庁舎。講師臨床心理士池田彩子氏。対象定員自立や就労に困難を抱える若者の家族など40人。先着順。無料。申し込み9月29日金曜までに電話でユースサポートユースワーク藤沢へ。紙面にある二次元コードからも申し込みできます。5. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。コロナワクチン令和5年春開始接種を希望する方へ。令和5年春開始接種は現時点では8月31日木曜で終了予定です。接種を希望する方は接種券をご用意の上、個別接種または集団接種の予約をしてください。個別接種は原則市内の医療機関に直接予約をしてください。後でお知らせするコールセンターや藤沢市コロナワクチン接種予約サイトのみで予約を受け付ける医療機関もあります。集団接種は後でお知らせするコールセンターに電話するか藤沢市コロナワクチン接種予約サイトから予約をしてください。8月の集団接種場所は保健所。8月26日、令和5年春開始接種の対象者のうち12歳以上の方。詳細は市のホームページまたは後でお知らせするコールセンターでご確認ください。初回接種について、初回接種、生後6ヶ月から4歳の乳幼児の1回から3回目、5歳以上の方の1回目、2回目接種。の実施期間は2024年3月31日日曜まで延長されています。接種を希望する方はこれからお知らせするコールセンターへお問い合わせください。藤沢市コロナワクチン専用コールセンター、フリーダイヤル 0120-800-071、 受付時間午前9時から午後6時。墨字版には藤沢市コロナワクチン接種予約サイトの二次元コードが印刷されています。令和5年秋開始接種について、9月以降に令和5年秋開始接種を開始する予定です。引き続き無料で接種できます。接種開始時期や使用するワクチンなど国の方針が決まり次第ホームページなどでお知らせします。対象者、初回接種、1回目、2回目を終了した追加接種可能なすべての方を予定しています。接種券、未使用の接種券をお持ちの方には、新たな接種券は発送されないため、お手持ちの券を使用してください。問い合わせ、地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当。藤沢コロナ感染症専用ダイヤル 50-8200 午前8時から午後10時。体調悪化時の相談や医療機関の案内に対応します。問い合わせ、保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当 20-5357。 6. マイナンバーカード北部窓口の開設時間が変わります。9月1日金曜からマイナンバーカード北部窓口イトーヨーカドー湘南台店の開設時間を午前10時から午後6時に変更します。 ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ市民窓口センター。 7. 特別児童扶養手当のお知らせ。子育て給付課。精神・知的または体に中程度以上の障害がある19歳以下の児童を養育している父母または養育者に対する特別児童扶養手当の申請受付などを行っています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。なお、すでに受給している方には8月中旬に所得状況届の案内を送付しますので、8月10日木曜から9月11日月曜に提出してください。 8. グローバルな視点を持って地域を考える。障害学習総務課。多摩大学グローバルスタディーズ学部市民講座を開講します。時・内容、9月2日土曜、学校教育の改革の動向、学校と地域の関係に着目して。講師、多摩大学准教授山田智義。9月9日土曜、心を動かす顧客体験を生むホスピタリティの極意。講師、多摩大学准教授今村康子氏。9月16日土曜、グローバリゼーションに未来はあるのか。講師、多摩大学教授アイグル・クルナザロバ氏。いずれも午前10時30分から正午。ところ、多摩大学湘南キャンパス。対象定員、市内在住、在勤、在学の方、それぞれの日100人、先着順。申し込み、8月10日木曜から23日水曜に、E メールの件名を市民講座申し込みの件とし、住所、振り仮名付き氏名、年齢、電話番号、参加希望日、複数選べます。を書いて、多摩大学事業推進室、E メールアドレス、sgs-pro@gr.tama.ac.jp へ。問い合わせ、多摩大学事業推進室、82-3331、8月11日祝日から16日水曜を除く、または障害学習総務課。9. スマホの何でも相談窓口を開催します。デジタル推進室。スマホの基本操作に関するお悩みを解決するための相談窓口を開催します。時・ところ、辻堂市民センター、9月4日月曜午前10時から正午、21日木曜午後3時から5時、藤沢公民館、9月7日木曜午前10時から正午、21日木曜午後2時から4時、長後市民センター、9月8日金曜午前9時30分から11時30分、25日月曜午後1時30分から3時30分。鵠沼市民センター、9月8日金曜、22日金曜午前10時から正午。遠藤市民センター、9月12日火曜、午後2時から4時。25日月曜午前10時から正午。湘南大場市民センター、9月13日水曜午後2時から4時、28日木曜午前10時から正午。村岡公民館、9月7日木曜、21日木曜午前10時から正午。睦合市民センター、9月15日金曜午後1時30分から3時30分。睦合市民センター石川分館、9月15日金曜午後1時30分から3時30分。申し込み、いずれも8月20日 日曜午前10時から各開催日の前日までに電話で、ソフマップ00777-98-9038、光電話、携帯電話からは050-3163-9038へ、午前10時から午後6時。10、地域で輝くシニアになろう。第18回地域活動見本市。高齢者支援課。地域で活躍している団体が活動内容を展示ブースや体験などで紹介します。時、9月2日土曜午前10時から午後3時。市役所本庁舎。無料。申し込みは不要です。問い合わせ、湘南藤沢シニアネット 52-5577、 平日午前10時から午後4時、または高齢者支援課。詳細は紙面にある二次元コードからご覧いただけます。11、子どもの笑顔にキュンとする街、ベビーカー&キッズ大行進、参加者募集。藤沢市民祭り北口大パレード2023でベビーカー&キッズ大行進を開催します。参加者には記念品を進呈します。時、9月24日日曜正午予定。猛暑、荒れた天気の場合は中止。ところ、藤沢駅北口柳通り。対象定員、ベビーカーで参加できる未就学児と保護者100組、小学生以下の子と保護者100人、ともに先着順。無料。申し込み、9月8日金曜までに藤沢市民祭りのホームページへ。問い合わせ、藤沢市民祭り実行委員会事務局070-7633-0955、または市民自治推進課。12、八瓶公園野球場野外防護マット改修プロジェクト。スポーツ推進課。これまで多くの大会で使用され、経年劣化による損傷が目立つ三塁側の野外防護マットを改修するため、クラウドファンディング型ふるさと納税による寄付金を募ります。募集期間、8月18日金曜から11月17日金曜。寄付額1000円以上。名板などに名前を入れられます。市内在住の個人1万円以上の寄付で、球場入り口に設置予定の名板に名前を入れられます。市外在住の個人の方は、名板に名前を入れる代わりにお礼品も選べます。市内外の法人など、野球チームなどの任意団体を含む。寄付額に応じて、野外防護マットなどに団体名を入れられます。詳細は市のホームページのスポーツ推進課のページをご覧ください。寄付の方法、個人、サトフルのホームページから、またはスポーツ推進課、各市民センター、公民館などにある申し込み書を書いて、スポーツ推進課へ。法人など、申し込み書を書いて、スポーツ推進課へ。申し込み書は、市のホームページのスポーツ推進課のページからダウンロードもできます。13、みんなで取り組む健康づくり、食生活改善推進員等養成講座。健康づくり課、50-8430、ファックス50-0668。管理栄養士などによる講義や、献立作成、調理実習を通じて、栄養、食生活と健康づくりに関する知識を習得します。時、9月26日火曜、10月5日木曜、10日火曜、19日木曜、 11月6日月曜、原則午前9時から午後1時。事前に動画視聴があります。ところ保健所ほか、対象定員、市内在住で、講座終了後、推進員として活動ができる方16人、先着順。申し込み、8月15日火曜午前9時から9月15日金曜に、市のホームページの電子申請申請書ダウンロードへ、または電話、来所するか、ファックスに氏名、年代、電話番号を書いて健康づくり課へ。なお、費用など詳細は市のホームページの健康づくり課のページをご覧ください。14、夏休み消防体験、びしょ濡れ汗だくイベント開催。時、8月26日土曜午前9時30分から11時30分。荒れた天気の時は中止。ところ、消防防災訓練センター、石川3417-1。内容、びしょ濡れゾーン、放水体験、暴風雨体験。汗だくゾーン、バケツリレー。夏休みの宿題ゾーン、車両展示、子供防火衣着装体験、缶バッジ作り、ほか。申し込みは不要です。詳細は市のホームページの北消防署のページをご覧ください。問い合わせ、北消防署、45-8181。15、市職員、消防職を募集します。消防総務課、募集人員10人程度、受験資格2001年4月2日から2006年4月1日に生まれ、高等学校を卒業した方、2024年3月卒業見込みの方を含む。1999年4月2日から2004年4月1日に生まれ、短期大学を卒業した方、救急救命士法第34条第1号に該当する方、ともに2024年3月31日までに卒業、該当見込みの方を含む。受験資格の詳細は受験案内をご覧ください。第1次試験日、9月10日日曜から21日木曜で受験者が選択する日時。申し込み、8月25日金曜午前9時から9月8日金曜正午に、市のホームページの消防総務課のページへ。受験案内、消防総務課南北消防署市役所総合案内で配布。市のホームページの消防総務課のページからダウンロードもできます。16、みんなの富士キュン大募集。広報シティプロモーション課。採用された富士キュンのイラストが藤沢高等自動車学校の教習車1台にラッピングされます。また、応募者の中から抽選で30人に富士キュングッズをプレゼントします。対象、本市に住民登録のある小学生以下の方。申し込み、8月25日金曜必着までに、広報シティプロモーション課にある応募用紙に必要事項を書いて、広報シティプロモーション課へ郵送または持参で。採用された場合は、保護者へ E メールまたは電話でお知らせします。応募用紙は市のホームページの広報シティプロモーション課のページからダウンロードもできます。17、住宅用火災警報器を点検しましょう。住宅用火災警報器は、火災による煙または熱をいち早く感知し、音声などにより火災の発生を知らせてくれる機器で、2006年から住宅への設置が義務付けられました。住宅用火災警報器の重要性 総務省消防庁によると、2019年から21年までの3年間の住宅火災について、住宅用火災警報器の設置効果を分析したところ、死者数・損害額は半減、焼損面積は6割減した結果となりました。自身や大切な家族の命、身体、財産を守るために、住宅用火災警報器の設置や点検をしましょう。取り付ける場所。設置が義務となっているのは、寝室と寝室がある階の階段上部の天井、または壁です。これらの場所には、煙感知式の住宅用火災警報器が必要です。台所などの火災の発生する恐れのある場所にも設置するように努めましょう。適切な維持管理。本体の表面にあるボタンを押すか、紐を引くことで点検できます。正常であれば、正常であることを知らせる音声や警報音が鳴り、音が鳴らないときは、電池切れまたは故障している可能性がありますので、交換が必要です。ホコリなどがついていると、誤作動を起こす場合があります。年に2回程度、点検と合わせて掃除もしましょう。定期的に交換をしましょう。電池の寿命は5から10年です。寿命が近づくと、故障警報音が鳴ったり、ランプがついたりします。電池を交換することで復旧することもありますが、設置から10年以上経過すると、劣化などで不具合が発生しやすくなります。10年を目安に機器の交換をしましょう。問い合わせ、予防課、